こんばんは。創世記に向かいましょう。創世記の43章1節から34節です。創世記43章全体を一人一節ずつ読んでいきましょう。はい。さて、その地での飢饉はひどかった。
彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。
小路君どうぞ。43章の3節を読んでください。
あの方が私たちにあなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。
イスラエルは言った。なぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私を苦しめるようなことをしたのか。
彼らが言った。あなた方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きている、あなた方の弟はいるのかというので我れるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かりましょう。
ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。
私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。毎日彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。
もし私たちが油っていなかったら、今までに二度は行って帰ってこられたことでしょう。
イスラエルの彼らに言った。もしそうなら、こうしなさい。本日の皆さんを利用させて、それを呼吸のようにして、あの方のところへ行ってきなかったら、あのところへ立ち行きなさい。入港と密を、密を、ソースを、気候を持ち出す、そういうことを使うものです
。また2倍の理由を持ってみなさい。お前たちの袋の土に返されていた金も持って行って返しなさい。おそらくあれは間違いだったのだろう。
そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい。
全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、私も息子を失う時には失う。
そこでこの人たちは贈り物を渡され、それに2番の理由のうち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ行くのにヨセフが生まれた。
ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。
その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。
ところがこの人たち
は
ヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのはこの前の時、我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を貶め、我々を襲い、我々を奴隷として我々のロマンを一緒に捕らえるためなんだと彼らは言った。
それで彼らはヨセフの家の管理者を近寄って家の家に戻って、管理者に連れて。
ご主人様、最初の時私たちは食料を買いに下ってまいりました。
ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの銀がそのままそれぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。
また食料を買うために別の銀も持ってまいりました。誰が私たちの銀を袋の中に入れたのかは私たちには分かりません。
彼が答えた。安心しなさい。忘れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神は、あなた方の神の袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼は紙面を彼らのところについて、
その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。
彼らはヨセフが家に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがそこで食事をすることになっているのを聞いていたからである。
ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは持ってきた贈り物を家にぶち込み、チーフして彼を拝む。
ヨセフは彼らの反響を聞いた。あなた方が今言った、あなた方の教えさせてもらうのは現実だ。顔を引き上げた。
彼らは答えた。あなた様のしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて彼を拝した。
ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンに言って言った。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。
ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。
やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せ。
それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。
彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らせたので、この人たちは互いに驚き合った。
またヨセフの食卓から彼らに分け前が与えられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、
酔い心地
になった。
アーメン。お祈りします。天皇父様、今晩も私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたこそ天地万物をお作りになられた全能の神様、そのあなたをお父さんと呼ぶことができる幸せ、特権を感謝します。御子イエス様の十字架の血によって私たちは罪が許され、あなたとの和解の中に入れていただき、何もわからないままお父様あなたの恵みと憐れみの中で子供としての扱いを受け、子供とされて、そのように内側が変えられていることを感謝します。今日どうぞあなたが御言葉を通し、ご聖霊様によって私たちの心に語りかけ、必要な気づきを与えください。あなたの御言葉に従って行うべきことを教えてください。どうぞこの終わりの時代にあって、天のお父様、あなたの御心の技がこのいわき市に、この日本に行われますように、あなたの栄光が表されて人々があなたを褒めたたえますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、ありがとうございます。今朝もちょっとお話したんですけれども、アメリカでまあ活動家とか呼ばれ、実は先週の日曜日日本に来ていたあのチャーリー・カークさんっていう人が暗殺されました。日本から帰って、そして日本時間では11日、アメリカの時間で9月10日に大学生の前で話している時に暗殺されました。彼は1000の大学を回って、そして大学生たちとも対話をしてきたんですけれども、激しいやり取りもあり、激しく攻撃され、でも彼は大体落ち着いて、そしていろいろ整然と答えていました。で、SNS っていうかポッドキャストで発信もしていたんですけれども、 殺される前までのフォローをしていた人が170万人で、彼が撃たれて殺されてからまだ4日ぐらいですよね。その間に170万が1000万に増えてるんです。そして今日私は見ていると一人の若い母親が涙をこらえながら言っていました。私の夫はクリスチャンで、その両親もクリスチャンで、ずっと私を教会に連れて行こうと、まあ無理強いはしなかった、私がイエス様を信じるようにしようとしていたけれど、私は無神論を貫いていた。ところがチャーリー・カークが殺されたことを知って、なんだかわからないけど聖書を読もうと思った。聖書を開いたところがヨハネの福音書8章の32節。あなた方は真理を知ります、そして真理があなた方を自由にします。この女性は聖書を読んでイエス様につながったんです。一粒の麦が地に落ちて死ななければとイエス様が言われました。いやー、このチャーリー・カークという31歳の青年が殺された後の世界の反応は半端じゃないんです。ロンドンでは100万人がデモ行進をした。ほとんどの人はチャーリー・カークの死を悼んで、彼のその信仰のために立った勇気を称えているんです。なんか世界中から集まってるんです。ニュージーランドから大量に来てチャーリー・カークの写真を掲げてるんです。でニュージーランドはハカっていう戦闘の踊りがあるんですよね。でそれをロンドンの街中でやってるんです。私はちょっと未だに整理ができないんですけど、一人の人間が 100% イエス様に従ってイエス様を証ししたらこんなことが起こるのか思っています。自分はなんと足りないことだろう、人と比較することはできないんですけれども、今こんなことがアメリカで起こり、イギリスで起こり、オーストラリアで起こっている、これは神様が何かを語っておられるだけではなくて、今世界で何かをしておられて、大勢の人たちがいきなり突然のように、突然にイエス様に立ち返るっていうことが起こっている。それを日本では参政党がね、こう呼んだっていうところにもう何か知らないじれったさを感じるんですけども、それはそれとしてやがて日本でも起こっていくに違いないと私は思っています。そしてヨセフの物語を読んだ、物語、ヨセフの証を読む中で、ヤコブがとうとう食料が尽きたのでもう一度エジプトに行って買ってこいと言いますが、ヤコブの息子たちは何年かかったか分かりません。おそらくは2年ぐらい経ってたんでしょうね。2年近く経って、1年は経っていたと思います。で後になったら分かるんですけれども、この時ヨセフは39歳、30歳で大臣になり、7年間の豊作が続いて、そして飢饉の2年目ですから39歳です。でヤコブは下の息子、少なくとも22年経ってるわけですから、ヨセフが17歳で身売りをされて、でその前にも生まれてますから、弟のベニヤミンは25歳ぐらいにはおそらくなっていたが、ちょっと詳しく調べてないので分かりませんが、少なくとも25歳ぐらいにはなっていた。でその息子を生かせたくないというヤコブの思いで兄弟たちは切り出せなかった。しかし ヤコブは、まあ時が来たら息子を失うのだ、背に腹は変えられない、食べるものが必要でしょうがないということで行かせて、そしてそれからどうなったかということを今日読んだわけです。今日私が心に触れられたこと、それはまずユダが父のヤコブに私が責任を負いますと言っていることです。ユダは彼が帰ってこなかったら私は一生あなたに対して罪あるものとなりますと言っています。ちょっと強引かもしれませんけれども、ユダはここで自分が罪を負うと言っているんですよね。イエス様はユダの子孫から生まれられたんです。イエス様は人間の罪を全部負ってくださったお方です。ユダはもしものことがあったら私は負いますと、それだけでも大変な決意です。一生罪あるものとして生きるということは、イスラエルにとって、まあ、ユダヤ、ヤコブの家族にとっては重いことです。しかしイエス様は本当に罪を負ってくださっただけではない。聖書は罪のない方を罪とされたと言っています。この言葉が私にはかなりのショックです。イエス様が罪となられた、神様であられるお方、御子イエス様が私たちのため、私のためにも間違いなく罪となられた、そこが十字架の意義です。私たちはもしもどこかで自分はそんなにひどい人間ではない、そこそこに良いものだ、良いことをやっていると思ったら、イエス様のなさってくださったことを理解できないだろうと思います。信じることもできないだろうと思います。私たち人間が本当にイエス様とつながるということのためには、自分がどれほど罪深い存在かを知ることなしには無理なんですよね。無理なんです。私は中学生で洗礼を授けてもらいましたから、いわゆる大人の証を聞きながら、もう私は毎日毎日飲んだくれて、飲む打つ買うの三拍子って、中学生の私分かんないですよ、どういう意味か。飲む打つ買うの三拍子ってのね、なんとなくしか分かんないんです。今は分かりますけど、しかしそのような罪深い生活からイエス様にお会いした時に人生が180度変わりましたってのを聞いて、いや素晴らしい証だな、もうちょっと罪を犯していけばよかった、犯しておけばよかったのと思った、真面目に。つまり自分はそれほど罪深くないと思ってたんですよ。だって大人の言うことそうなんだもん。飲んだくれて博打をやって女性を買って、そんなことを中学生の私やったことないわけですから。だから皆さん、人にね罪を伝えるときに気をつけなきゃいけないんですよ。罪っていうのは酒に飲んだくれて、あるいは博打をやって、あるいは女性を買ってっていう、それは罪の結果なんです。罪の行いなんです。罪はその前の状態なんですよ。でそれを気づかせてくださるのが聖霊の神様です。私は気づかなかった。でも結構素直ですからね。19歳の時にアメリカから来た先生が、皆さんの中で罪が分かんない人は、神様私に罪を示してくださいって祈りなさいって言われた通りやったもんですから、その日になんてことはないです。不意をつかれたんですね。全然考えてない時にドバーッと示されて、で私はこんな罪深いものが生きていてはいけない、喜んで生きることはいけないと思ったんです。でこれが人間の反応です。なぜなら私は自分の罪深さばっかりを考えていたからです。 で、それを追ってくださったイエス様に心が向かなかった。すぐにはもう神様、こんな罪深いもの、私はもう生きていく価値がありません、言うだけで神様は許してくださっていたんですよ。夜中の12時ごろに、私の罪、いや笑いごっちゃないですよ、泣きながら神様に告白していました。その時に4畳半の小さな部屋だったんですけど、目の前に看板が立ったような気がしました。神様って書いてある看板です。今思えばあれは幼稚な私の神様の御臨在を感じ取った方、幼稚な私の表現だと思います。次の朝、こんなものが生きていていいはずはないと思いながら、内側からぐんぐん突き上がってくる思いがあるんですよ。それを否定しようとしたんです。すぐには何かわからなかったんです。しばらくして分かりました。それは喜びと平安だったんです。こんな罪深いものは喜びと平安を持ってはいけないと思ってたんです。人間はどこまで愚かでしょう、いやごめんなさい、皆さんは脇沿いにしてごめんなさい、私はどこまで愚かでしょうか。それでも神様の恵みは私を捉えてくれました。人間がどこまで罪深いか、それを本当に知らせてくださるのは聖霊の神様です。そして聖霊の神様がそれをしてくださるときは、許しを持ってそれをしてきたくださるんです。認めるものは許しをその場で得る。私は許してくださいって言った覚えがないような、覚えていないな、そういうの。でも罪を言い表すならって聖書は言ってんですよね。ヨハネの手紙第1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、許してくださいって言わなきゃいけないってこと書いてないんですよ。実はなんとすごい神様でしょうか。自分の罪を神様に言い表すだけで、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださるのです。神様の愛、神様の恵みは私たちの理解を超えているんです。方法論じゃないんです。私が全部理解しなければいけなかったら、こんな恵みに預かるはずがない。神様は私たちの思いを超えて恵みを施してくださろうかと。ユダは自分でできる精一杯のことを言いました。感情的になって、なんだかんだ大げさに表現することはしませんでした。もしも弟を連れて行って帰ることができなかったら、一生その罪を負います。これは私はユダにとって最大の約束だったと思います。ヤコブは行ってきなさいと言いました。二つ目、私が今回触れられたのはヨセフのしもべです。ヨセフの家に連れて行かれ、彼らは恐れに恐れました。いいですか、ヨセフが17歳の時に、兄さんたちは、少なくとも30絡みですよ。そこから22年経ってますから、ちょっと白いものが混じっている髪の毛だったかもしれませんけれども、ルベンはもっと年だったでしょう。そこで19歳、それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話した。すいません、銀が入ってた、あれ何かの間違いだと思います。私たちはちゃんと笑いしますので持ってきました。彼の答え、管理者の答え23節、 安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違い、宝を入れてくださったのに違いありません。皆さんどう思います？この管理者は通訳を通して話したのかどうか聖書は書いてありません。この管理者がヘブル人だったとは書いてあります。おそらくエジプト人です。このエジプト人があなた方の神、あなた方の父の神がって言ったのはどうしてでしょう？管理者は分かってるわけです。ヨセフがヘブル人だということは。でも王様の命令一つでエジプト人の格好をし、そしてエジプト語を話し、エジプトの宰相として毎日送っていました。皆さんのご意見はどうですか？どうしてこの管理者があなた方の神、あなた方の父の神と言ったんでしょう？そしてあなた方の銀は私が受け取りました。まあ、言ってみれば嘘を言ったわけですよ。まあ受け取って袋に入れたので、まあ、あながち嘘でないのかもしれませんけど、受け取ったんですよね、やっぱりね。皆さんどう思います？で、私ね、あんまりチャーリー・カークを褒めすぎないようにと気をつけるんですけども、一人の人間が本当に神様を信じてイエス様に従っていくと、たくさんの人がその影響を受ける。ヨセフの生き様はこの管理者を変えた。ヨセフの証が管理者に信仰の根、信仰の種、これは神様がおられる。ヨセフの神様がいる。ヨセフはおそらく毎日神様を礼拝していたんですよね。ヨセフは大臣になっても神様に従っていた。そして管理者がここで取ってつけの言葉ではなく、心からあなた方の神、あなた方の父の神が、神様は私たちがそのような影響力を持つキリスト者になることを願っておられ、計画しておられ、そのように私たちに関わっていてくださり、成長を与えようとしていてくださると確信します。だから聖書なんです。だから祈りなんです。でも一人では難しいんですよ。先週の日曜日午前の礼拝会では、台湾から来られたアイリーン牧師がお話をしました。その中でアイリーン牧師が言った言葉を皆さんは気づかれたでしょうか？いた人、彼女は言ったんです。一人では教会ではありません。二人または三人がと言っている。で、私は思ったんですね。おお、はっきり言ってくれたなと思って。で、後で一人の姉妹が訪ねてきました。あんな風に言いましたけど、私は一人でも教会だと思ってたんですけど、どうなんですかって。皆さんどう思いますか？一人は違う。違いますよね。暴れ俺からすごい発想だ。ありがとう。イエス様は教会と日本語に翻訳されている言葉、 エクレシアという言葉を3回使っています。聖書に読む限り3回しか使ってないんです。このエクレシアという言葉は集合体の言葉です。単体一人を指すのではなく複数を指す言葉です。仲間たち、神様に呼び出された者たちという意味です。ですから教会は一人では教会ではない。一人でも神様の子供です。一人でもキリスト者です。神様に愛されています。一人でも聖霊様が住んでくださる宮です。しかし本当にこう集合体としての宮、神様の御心の教会、イエス様が私のエクレシアと言われたのは複合体なんです。集合体なんです。ですから私たちが本当に神様の御心に従って歩み、力強く神様の力によって力強く生き、しかるべき影響を与えていくことを、一人でそれを受け取って影響を出していくんですけれども、一人だけではできない。チャーリー・カークは数えきれないほどのクリスチャンの仲間とつながっていたんです。しょっちゅう話をしていたようです。祈り合っていたようです。みんな私たち同じです。一人ではできない。私はノルウェーの皆さんに祈ってもらって捧げてもらって今の自分があるので、だから宣教師という言葉を外さないんです。牧師だって一人でできるわけではもちろんありませんけれども、ノルウェーの皆さんがどれだけ祈ってくれているかということを少しでも表したいという思いで宣教師牧師という名前を使っています。神様は不完全な人間を通して、賭けだらけの人間を通して、とてつもないご自分の力を、愛を、救いを表すことを計画しておられるので、私たちは教会として集められています。だからこそもっと真剣に神様を求めていく、イエス様の弟子、イエス様に従う者、イエス様のために生きていきたいとひたすら願う者として生きていく、その願いを決して失わない。だからできるだけ多くの信仰者とつながっていく。自分一人でできることはないのだ。ヨセフが管理者に影響を及ぼしたその結果、恐れの中にいたヨセフの兄弟たちがどれほど平安を得たことでしょうか、慰めを得たことでしょうか。すっかりではないですけれども、いや、安心しなさい、恐れることはありません。神様に従っていく、イエス様についていく人生、私は人からあなたクリスチャンですかって聞かれることあまりないんです。なぜなら大体クリスチャンと付き合ってるからです。でクリスチャンじゃない人も私がクリスチャンでこの牧師をしているってことを知ってる人がほとんどなんですよ。そうじゃない人と時々お話をするときに新鮮な体験をするんですけども、なんか宗教やってんですかって聞かれるんですよね。そういうときにはいや宗教はやってないんですって言うんですよ。えっていう顔する。私はイエス様に従いたいと思ってるんです、イエス様についていくものなんです。クリスチャンってことはあまり使わないようにしてる。どうしてですかって聞いてもらうと答えますけどね。もったいぶらなくて。クリスチャンという言葉はあまりにも使われすぎてあんまり意味がないんです。僕にはあまり意味がないんです。クリスチャンですって言った あそうですかって分かったようになっちゃうの、分かった気持ちになっちゃうんですよ人は。分かってないのに、分かんないでしょって。でだからそういうことを考えてもらいたいんで、まあ、クリスチャンですかって言われると、まあ、一応そうなんですけど、実は私はイエス様についていきたいと思ってついていってるんですっていう、ね、そういうふうに会話を持っていきたいんです。ヨセフは名前で自分がイスラエルの神を信じているというのではなく、生活でそれを実践していたので人は変えられていった。私たちみんなそうです。イエス様につながる人の生活、その生き様が私たちを捉えてきたのではないでしょうか。どうか生き様がイエス様の表されるものでありますように。そして3つ目に私が心に受け取ったのは、ヨセフがいかに自分の良い感情、感動を抑えたかっていうことです。感情は厄介です。私は自分が感情的な人間だということを知っているので、若い頃、高校生から20代30代はもうしょっちゅう神様にお祈りしていました。この感情をコントロールさせてください。短期なものですからすぐに怒りの感情が湧く。神様どうぞこの私を助けてください。毎日切実に祈っていました。なかなか祈りは聞かれないなと思いました。でも、まあ、年月が経つ中で神様はいろんな人たちとつなげてくださり、その人たちの言葉や知恵や洞察、その人たちの陰ながらの祈り、たくさんの人から受ける愛によって、私は怒りの感情に振り回されなくてよくなったと自分では思って神様に感謝しています。怒りの感情はなくなっていません。腹が立つんです。でもそれに振り回されなくなったと神様に感謝しています。多くはですよ、完璧ではありません。私にはそれが感謝です。私にとってそれは神様の恵みの表れであり、それをもしかしたら成長と呼べるのではないかと思います。ヨセフは感情をできる限りコントロールしながら、自分がエジプトの宰相である立場を貫こうとしました。でも涙がこみ上げてくる。でそれいつだったかっていうと、親父が元気だって言った時ではなくて、これが末の弟です、自分と同じ母から生まれた兄弟だっていうことを確認した時でした。離れていって泣いて顔を洗って出てきた。もうね、この辺りから私の涙腺も緩んでいくんですけどね、皆さんどうですか分かりませんけど、ここにはすごいドラマが隠されているなっていうか、もう表されているなと思います。私たちは時として良い感情もコントロールしなければならないことがあります。でも今の時代、教会の中で、教会の集まりで感情を煽り立てることがすごく当たり前になっているように私は感じています。ワーシップと言われるものが、実は人間の感情の爆発させる、人間の感情を思いのままに表現する場所になっていたりする。私はどうしてもその中で喜ぶ気持ちになれないという体験を何度かしました。いや、 それはあんたの勝手でしょ、あなたが悪いんですって言われたらそうなのかもしれないですけど、私にはどうしてもそこが馴染めない。感情をコントロールすることが全てだと言っているのではありません。でも間違いなく私たちは神様の前に、そして人の前に生きていくときに、神様の助けによって自分の生の姿、罪もあるままの生の姿をさらけ出すことができないんです。イエス様によって変えられたものとしての自分をいつも生きていくのがキリスト者だと確信しています。それは簡単ではないということは私は何十倍でも何百回でも言います。私にとって簡単ではないですけど、しかしそういう時にこそイエス様を呼ぶものであることを神様に感謝します。ある兄弟が、まあ結構大人の方ですけれども、やっぱり短気ですぐに怒ってしまうと話してくれたことがありました。そういう時にイエス様って心の中で叫ぶといいですよ、始めたそうです。そしてイエス様って呼ぶとそこで落ち着くんですって。これはまじないではないんです。まじないではないんです。マジックワードではないんです。共にいてくださるイエス様を呼ぶということが私たちの力であり、私自身を制御する力なんだということを証ししているんです。イエス様はまじないの対象なんかではありません。イエス様のお名前は自動販売機から出てくる品物ではありません。イエス様のお名前は生きていて力があるんです。だから私たちはイエス様を知っているので、ああイエス様助けてくださいと呼ぶ、その時にイエス様の助けが来る。この世で生きていく中で私たちはいろんな感情を絶えず揺すぶられています。喜びも悲しみも怒りも、あるいは痛みも、そういう中でありのままでいいんだ、あなたの思いをそのままぶち明けなさいとカウンセリングなんかは言うんです。でも神様の福音は何を言っているでしょうか。私たちは神様の前に正直な自分を述べる、言い表すということは必要なんです。でもいろんな問題を抱えたままの自分でいいということは聖書には一度も言われていません。そういう私の戦いや悩み、イエス様お助けくださいとイエス様に求めていきながら、そこから私たちは導かれて乗り越えて勝利して、一歩ほんの小さな一歩でも一歩前に踏み出し、一歩イエス様に近づいていくことをイエス様は願っておられて、私に来なさいと言われるんです。イエス様のところに行くというのは教会の建物に来たり前の講談の方に行ったりすることではなくて、イエス様に声を上げ、ああイエス様、このどうしようもない私をお助けくださいという時、イエス様はそれを聞いておられて必ず答えてくださるお方なのだということを握りしめていくのです。どこまで変えられたか、どこまで成長したか、それは私たちが考えなくていいのです。イエス様が私を助けてくださっているという感謝を握りしめることが一番大事です。でも私たち人間ですから、つい聞きたくなるんですよね。クリスチャンになって5年経った、私どれぐらい成長してますか。いやすごい成長してますよって言われたい。あ、すいません、皆さんは違いますよね。私にはそういう思いがある。それはノルウェー人は釣りをするっていうんです。人の褒め言葉を釣ろうとして お前また竿を投げてんのかって言われるんですね。それは何の助けにもなりません。害になるだけです。でも私たちが間違いなく心からイエス様の皆を呼び、イエス様の助けを求め、イエス様に向かって手を伸ばすとき、イエス様は必ずその手を捉えて私たちを助けて、そして必要な時には感情を引き出してくださいます。皆さんもそういうことがあったでしょう。私の人生で数多くはありませんが、もうしゃくり上げて人前で泣いたということが一度だけありました。それは私にとっての癒しでした。神様はそういう時を与えてくださいます。でも神様は私たちがいつもご聖霊の導きに従いながら自分の肉と戦って勝利していくために招き続けておられます。敗北だらけのように思うことがあるとしても、それは現実ではありません。イエス様につながり続けていたら必ずイエス様の勝利が働いているのです。イエス様の恵みが働いているのです。それを私が認識しようとするところに問題が始まる。私が成長して褒められる人間になったということを自分で確かめたいと思った時に足は滑っている。でも今日もイエス様が私を生かしていてくださる。神様が私を生かしていてくださる。そして人がどこかであなたのおかげであの時は助けられましたって言われる時、なんか有頂天になってしまわないで、そうですか、よかったですねと言えたらいいんですよね。神様があなたを祝福してくださったということですよね。そう言えたらいいなと思っています。初代教会の教父と呼ばれるファーザーズと呼ばれる人たちがいました。その人たちには弟子がいました。弟子たちはその教父たち、ファーザーズによって訓練されました。何を訓練されたか、肉と戦って肉を死なせることの訓練でした。若いクリスチャンたちはファーザーズ、お父さんたち、教父たちに、先生、私はこの間人に褒められたんですが、それを誇ることがない制御をさせていただきましたと言ったら、教父が答えたそうです。まだまだ足りない、褒められたという意識がなくなるまで頑張れってそれが初代教会のクリスチャンだったんですね。どうか主は私たちを助けてくださいますよ。イエス様は生きておられるので、ますます生きておられるイエス様を知ることを求め続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日のこの時間もありがとうございます。あなたの憐れみと恵みで生かされみんなここにいます。主イエス様、優れた証を残したチャーリーさん、しかしどうか私たちが感傷的になったり理屈っぽくなったりするのではなく、この時にもっとイエス様あなたを求め、あなたに近づくことを自分の中で決心しながら進むことができますように助けてください。日々にあなたの前に決意を新しくし生きていく中で、あなたが賭けだらけの私たちを用いてくださり、あなたご自身の偉大な御業をこの町にこの国に表してくださいますように。一粒の麦が地に落ちて死ぬなら、イエス様あなたはご自分のことを言われ、またあなたに従う者たちのことを言ってくださったと受け止めています。この日本にもそういうあなたの弟子たちがいました。もっと起こしてください。私たちもその一人になれますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。